11、裏表紙。戦後80年、今伝えたい戦争の記憶。昭和20年、1945年8月15日に、太平洋戦争が終戦を迎えてから、令和7年、2025年8月で80年が経過します。戦争を体験した人々が少なくなる中、その貴重な体験を次世代に引き継ぎ、平和の大切さを広く伝えるため、市民の皆さんから寄せられた戦争体験記を紹介します。第10回、名古屋空襲を生き延びて、前編。木野時子さん、昭和11年生まれ。戦争当時、私が両親と暮らしていた愛知県の名古屋は、軍需工場や飛行場が多くあり、米軍による攻撃の標的になっていました。しかし、これらは自宅から離れた場所にあったため、私は空襲を経験したことがありませんでした。国民学校の2年生だった昭和20年3月11日、3月にしては暖かい一日で、私は仲良しの絹ちゃんと人形遊びをして楽しく過ごしていました。その傍ら、大人たちは9日に東京で空襲があったという噂で持ちきりでした。無我夢中で逃げ回った空襲の夜。その日の夜遅くのことです。空襲警報のサイレンが鳴り出したので、私たちは自宅の防空壕に避難しました。防空壕といっても、庭に穴を掘って階段をつけ、木の板で蓋をしただけ。その中に両親と私の3人がしゃがむと、ぎゅうぎゅうになってしまいました。サイレンは、はじめは、警戒警報といって、と途切れ途切れになり、その後さらに敵機が近づいたときは、となりっぱなしになります。いつもは警戒警報が鳴るだけで、それ以上敵機が近づいてくることはないため、今夜も上空を通過するだけだろうと考えていると、すぐにサイレンが鳴りっぱなしになりました。しばらくして、防空壕の蓋を開けて外を覗いた父が、逃げろと叫びました。周りの家が燃えていたのです。私は玄関に用意しておいた非常用の持ち出し袋を背負って、母の手を握り走り出しました。道の両側の家がものすごい勢いで燃えていて、大量の火の粉が舞っていました。このままだと着ている服に火が燃え移ってしまうため、家の前にある大きな桶に溜めていた防火用の水をかぶりながら走りました。冷たいとか寒いとかを感じる間もなく、すさまじい炎の熱ですぐに乾いてしまいます。私たちは走っては水をかぶり、水をかぶっては走り逃げ続けました。夜中だというのに、炎と米軍機が落とした照明弾のせいで、周囲は昼間のように明るかったです。しかし、空は大量の煙に覆われ、爆撃機 B-29 の姿は見えませんでした。その中を焼夷弾が落ちてくるのですからたまりません。小学校の校庭に避難するはずが、炎と煙に行く手を阻まれて、どこに行ったらいいかわかりません。誰かがこっちに逃げろと叫ぶと、みんながその方向に走り、また誰かがこっちはダメだ、あっちに逃げろと言うと、その方向に走るというように、右往左往して、とにかく火のない場所を探して逃げ回りました。ようやく小学校の校庭にたどり着いた時には、夜が明けていました。いつもなら子供の足でも20分程度で着くところを、5時間以上も走り回っていたことになります。高級料亭が立ち並んでいた私の町は、灰と瓦礫に変わり、一緒に遊んだ親友の絹ちゃんにも、二度と会うことはできませんでした。写真。名古屋上空で爆弾を落とす B-29、愛知名古屋戦争に関する資料館提供。写真、終わり。後編は6月15日号で掲載予定。 市では市民の皆さんから戦争体験記を募集しています。詳しくは市ホームページ QR コードがあります。または文化国際課20-1534へ。裏表紙終わり。